スケギオの今夜も雨でごめんなさい。聞いていただいたのはバイタルソニックコーポレーションでメロディックでした。どうもスケギオです。そして今回も前回に引き続きゲストは、
あ、どうも、つぼまつと言います。はじめまして。どうも。今日はお招きいただきまして本当にありがとうございました。スケキヨさんとねずっとお会いしたかったんですよね。
そうですね僕もずっとオファーの方を投げており、はい、初めて今回
新聞で初めて見てから本当に
そうですね、はい、今回こういった形で、はい、
よくねテレビとかでは拝見させて、はい、いただいてるんですけどね。
初めてね、はい、ちょっと楽屋の方にも挨拶をさせていただいて、はい、このような流れにね。
そうですね、会ってまだ20秒ぐらい、
会って20秒ぐらいですぐ本番ですね、はい、会って2秒で即本番っつってね
ちょっと卑猥にね若干卑猥に
ね、分かる人だけ笑ってくれればとね思いますけどもね、
企画ものの匂いがね。
そうですね
すごいしますけど、
はい、タオル1枚で男ゆえみたいなね
みたいなね、うん、
大好きですね。
そうです、男の人たちは顔モザイクみたいなね
なんでだってなんでだお前ら何守ってんのよ
本当にね、うん、
何を
守お金もらってんでしょ。
何をお金もらって気持ちいいことしてんの。
何やってんだと
思う。ふざけんじゃないよ本当に
ふざけんじゃないよ本当にね。
ってことでですね、はいはいはい、ミュージックゼロチャンネル、はい、このねラジオ局というんですかね。
そうですね、
のプロデューサー、総合格闘技プロデューサーですか。
そうそう、男の長の男、
男の長のあだがみたいな感じです。
高田です。どうも
高田です、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日もねこんな感じでまたまたあの BGM がこのアプリゲームみたいな
そうね、うん、
ボーイフレンドかっこかりみたいな、
ね、なんかいい感じに力抜けるんだ、ね、
そう、ちょうど、うん、言うても僕らもちゃんと選びましたからね、この激しすぎず、
そう、この BGM を選ぶまで結構かかって
た、ね、そう、いろんなの聞いてこう、うん、オーディションがあってですね、
そうそうそう、
この音楽にしてみようって形でね、うん、選ばれた、選んだからにはねこの音楽とこの2人で、
うん、そうね、
戦っていければいいかなと思いますけども、
はい、
バンダレお前バンダレ
ちょっと似てた
高田さんってね、
ちょっと似てた、
うん、高田さんだけシューバーのことをシューバーって呼ばないんですよ
バンダレ
バンダレバンダレはねなぜかシューバーって言えばいいのに、
言えばいいのに、
うん、高田さんだけはシューバーのことをバンダレって言うんですよね面白かった。
だからベジータが、はい、悟空のことだけカカロットって言ってるのと一緒だよ。
カカロットってあれは名前、カカロットって、
カカロットってあれ本名でしょ。 あれ
本名か、
本名でしょ。で悟空は
ナメック星じゃない、なんか悟空の星 の
地球でつけられた源氏だみたいな。
あ、そっかそっかそっか、
ことでしょ。
締め入りましたみたいな。
そうみたいなね、うんうんうん、
あ、じゃあカカロットが、
俺ちょっと違うぜと、俺本当の名前知ってんぜっていう。
ベジータ好きなんでしょうね、悟空のことが。
でしょうね、
他の
きっと好きだよね。
源氏名みたいな店に通ったやつらとは違って、俺は うんうん、本名を知っとるから。
そうそうそうそうそう、違うぞと、お前らとはちょっと一枚、
何回も言うもんね、カカロットカカロットも、俺は名前知っとる、
そう、距離が違うぞと、お前らとは、
うん、ベジータ、うん、ドラゴンボール、
ドラゴンボール
ドラゴンボールの話してもね、しょうがなくはないですけどもね、う
ん、ドラゴンボール今すごいことになってるらしいね。
スーパーですね、うん、ドラゴンボールスーパー、
なんか新しい話になってるみたいですね。
もうちょっとで終わったら、うん、今度鬼太郎、その枠確か鬼太郎になる。
あ、ほんと、
まだリメイク版の鬼太郎。
日曜日、
はい、日曜日か土曜日、
好きだね。
どうか日の朝9時かな、8時半か9時とか。
なんでそんなに引きがあるんでしょうか、鬼太郎って。 フジテレビ
何年かに1回か鬼太郎リメイクされて
来るよね
鬼太郎とあと猫娘がよくあの昔と比較されて、うん、猫娘ももう可愛くなってきて
ね可愛くなってきて、ね、
昔から可愛いけどね、
うんうんうん、なんかさ鬼太郎の声は今高山みなみがやってるでしょ
へえ
コナン君と同じ声確かにやってる
よね可愛
い、うん、でも昔のさ鬼太郎ってさ戸田恵子だったじゃん
トーマスト
ーマス、
あ、トーマス、そうそうそう、アンパンマン、
アンパンマン、
あ、
う
ん
う
ん、
だったじゃん。
そうだったか、うん、そうだったか。
あとネズミ男の声とかももう変わっちゃってるからね。
ですよね。
うんうんうん。
目玉の親父はみんな甲高いんかな。
目玉の親父だけ変わってないのかな。
変わってないのかな。
今目玉の親父っぽかったけど。
もうちょっとその話題になると自分の声までそっち引っ張られとるからね。
引っ張られてるから、ね。うん、
自我がないから、ね。
イメージしながら喋っちゃったから、ね。
自我が。全く自我がない。
あれ変わってんのかな。メガネの親父じゃなくて普通の
メガネはね
普通のおじさんになっちゃうから
メガネの親父いっぱいいる俺らもメガネの親父やし
そうそう普通のおじさんになっちゃうから、うん、
ぐちゃぐちゃ寝不足が如実に出てますけどもね
はいはいはいそう、ね、
ってことでですね
バンダレいけんのかと
バンダレいけんのかバンダレ
、うん、
やっぱ格闘技師に残るあれはやっぱあの秋山選手が桜庭選手と戦った時に全身にあのオイルを塗って登場したんですよ。試合始めた瞬間に桜庭選手が滑るよ滑るよちょっとこれヌンヌルするって言って秋山先生反則負け
マジであ
の総合だから掴んでいいけど、うん、塗ってるから桜庭選手柔道に持っていきたいのに、
うんうんうん、
滑るからちょっと審判ちょっと滑る滑るって言って、
うん、
で反則負けです
マジで
滑ったのにそのままあのトンネルズの番組あの人ね秋山さん、うん、出てましたからね、
うん
滑ってますからね
滑ってる
よ、
ね、
いろんな意味で
ぬるぬるだ
ねぬるぬる秋山ってよく言われるヌルヌルどういう気持ちでその反則をバレるし、
うん、
バレるバレるバレるバンダルバンダレ
反則取られると
反則する人って何なんですかバレるし、
うんうんうん、
何それを反則って
それをなんていうの滑るのを目的として塗ってきたのただ
そうですそうです
見栄えがするから
塗
って
き
たわけじゃなくてい
やいや相手が掴んでくるから塗って、
うんうんうん、
すぐ1ラウンドの速攻バレて反則負けです
マジで
審判ちょっと調べて滑るって言われて
マジかよ
はいもう
ファンがっかりだ
ねファンがっかりですよ
見に行ったのにね
滑るし滑るし
うん滑ってるし
何それ、
うん、
何やってんの
何やってんの
反則ってダメですよね
高山選手ってさあれでしょ、はい、顔が曲がっちゃってる人でしょ
秋山選手
あ秋山選手か高山選手って誰
高山選手はあのめっちゃ背が高くて大きくて顔曲がってる人ですそうですそうです
あれだよね
あれは高山選手ですね
あれだよねドンフライと顔を殴り合った人
ですよ
ね
そうあれはすごい YouTube であるけど多分
あれは
何発もあのグローブがボクシングみたいなグローブじゃなくてあのすごく薄いね
そう
グローブで何発も顔を殴り合うシーンがあったんですよね
ドンフライトね始まった瞬間
2人ともボコボコなりましたもんね顔
なりましたねうんあれすごかった、ね、
あれすごかったどっちも引かないし
あれすごかったね
あれはすごいマジであ
れ生でじゃないけどそのリアルタイムでテレビで見たから、
うん、ですよね
あれはすごかった、
ね、あれはすごかった、
うん、あれが高山
あれは
高山選手、うん、
ドンフライねドンフライ、ねうん、アントニオ猪木の引退試合を務めたなぜかそこだったんですよ僕長州さんとか、
うんうんうん、
藤波辰巳選手とかで行ってほしかったんですけど、
うんうんうん、
で伝説のというか伝統的な猪木さんの卍固めで終わってほしかったのに、
うん、
ドンフライト最後の試合だし、
はい、
卍じゃなくてコブラツイストで終わっちゃって、うんまあ、いいんですけど引退これかみたいな、
うんうんうん、
ちょっと僕は猪木ファンとしてはなんでドンフライなんだろうあドンフライも反則するし好きじゃない選手なので
ドンフライってさマリオに似てるよね
あとエディ・マーキュリ
ーエディ・マーフィー、
ま、エディ・マーフィー違うクイーンのボーカル
うん似てる
にも似てる
似てる
マリオとクイーンのボーカルに似てる
ヒゲがそうしてるからね
ヒゲがゲイっぽいヒゲが
そうさせてんだろうね
ゲイフライですかねゲイか知らないけど
やめなさいよゲイフライとかやめなさい
ドンゲイかもしれない
ドンコニシだよね
ドンコニシことで反則はダメですよってことなんですけどもね、
はい、何の話する
何の話しようか勝負、うん、勝負について話します
勝負してる最近
勝負あしてはいますけどなんか僕やっぱりプライベートも大事だなと最近よく思いました
何が？
なんというか、例えば僕なら音楽を知ってるわけですけども、
音楽イコールも勝負みたいなところはありますもんね。
そう、そこがこう勝負、僕の勝負ごとの場所であって、
はいはいはいはい、
もちろんそれは本気で取り組めてるんですけど、
はい、
それ以外のとこもやっぱりメンタルとかフィジカル整えとかないと、
はいはいはい、
支障は出さないようにするけど、そのもしですよ、
うん、
プライベートが 50点だったら、
はい、
勝負事をするときにその50点プラス50点にしていかないといけない、100点にして持っていきたいのに、
はいはいはいはい、
MP をすごく使うわけですよ、
うんうんうんうん、
だからやっぱりプライベートも充実して100だとスンと本番のみに集中できて、
はい、はいはいはい、
やっぱりプライベートもやっぱ人間関係も何もかもやっぱり落ち着きたいですね
、うん、守りに入ってるっていう感じじゃないですか。
落ち着き、いや、プライベートは僕は守りでいいんですよ、
うん、まあ うん、だってさ、プライベートでさ波風立ててどうするのって話だよね。
そうそうそう、う
ん、
もうそんな年でもないし、
そうそうね、うん、そんな激しく
もうね遊びまくったりじゃなくて、うん、もうゆっくりしたい、
そうね、うん、
落ち着いた上で
刺激が嫌いだから
刺激物無理だから、
うんうん、
どうでしょう、坪松さんは勝負ごとに対するプライベートとその仕事ごとの。
僕勝負はね、僕ね、食べ物、僕だけなのかな、はい、男の人ってみんなそうだと思うんだけど、
はい、
なんかご飯お腹いっぱい食べるとさ、
はい、
すぐお腹痛くならない、
眠くなったりトイレ行きたくなったりしますね。
トイレ行きたくなりますよね、
はい、
あの大きい方したくなりません、
うん、いっぱい食べるとすぐ。
女の人ってなんないじゃん、食べてもお腹いっぱい食べてもトイレってすぐ大きい方催さないけど、
うん、
男ってさ
多い、
食べたらすぐ催すよね。すぐ、
うん
うん、でなんか、まあ、友達と食べて、で帰りの車とかで、あ、ちょっとお腹痛いなみたいな、うん、だけど、まあ、帰り家まで15分20分ぐらい持つかみたいな、したらお腹途中ですごい痛くなってくるよね、いつも。
我慢しない方がいいっすよ。
なんだけど、そこのギリギリの勝負やってるよね、いつも。ない。最近そのギリギリの勝負してる？
その勝負俺捨ててますもん。最近だと、もう自分もその
二
十歳の頃と違うから、ちょっと具合悪いとか、ちょっと眠いとか、ちょっとトイレ行きたいってなったら、ちょっと早めに、もしだってトイレギリギリで行って、埋まってたら鍵が全部閉まってたら地獄じゃないですか。
そうね、そう、終わりだね。
何もかもも
う。誰しもが味わってるだろうね、それね、う
ん、僕はもう自分の体にもう若くないんだぞって言い聞かせてます、はいはいはい、
あ、マジで
CM みたいに、なんか CM ありましたよね、なんかこう夫役の人、なんかこう有名な女優さんがもう若くないんだぞって言って、バファリンかチオビタかなんかを、
ああ、あるね、うん、なんかあった、ね、
ああいう自分に対してもう若くないんだぞってのは言い聞かせてます。すぐ寝るし、
はいはいはい、
すぐトイレ行くし、
マジか、
我慢しない、ストレスをためない。
僕そこね結構勝負しちゃう人なんですよ
尖ってますね。
僕頑張って起きてるし、
お
やらなきゃいけないのと全部
重要なことです、ね、
終わらしてから寝たいから、やっぱり、
うん、宿題先にするタイプですね。
そう、夢で見ちゃうから、
うん、夢で会えたらみたいなね。
そう、う
ん、夢で会えたら、
あの、なんか残すと夢で見ちゃうから、
夢がモリモリみたいな、
ね、みたいなね、うん、
感じですからね。
ちょっとよくわかんないですけどねちょっとね、僕若いんで、あの人のことちょっとよくわかんないですけどいやでもね、やっぱ勝負しちゃうよね、うんうん、
トイレは勝負しなくていいと思いますよやることとかは
でもなんかさ、
仕事ごとはいいけど、
途中でさ、コンビニ
漏らしたらどう、
コンビニによってトイレよりも違うじゃん、なんかゆっくりできないじゃん
気が小さいです、ね、
下の話になっちゃってるけど、やっぱりなんだかんだ家のトイレが一番さ、
まあね、まあそれは
ゆっくりできるじゃん、うんうん、次の人も来ない
し、次の人も来ないし、
うんうんうんうん、うんトイレ時間かける人ですか、トイレでゆっくりしちゃう人ですか、家で。
しないっすね。
あ、ほ
んと、うん、なんかめっちゃトイレ長い人とかいるじゃないですか。
僕長い人、
あれ何をしてるんですか、なんかそんなに
雑誌とか読んじゃったりする。
あー、しないしないしない、
しない、
うん、
マジで
行ってバッて出してバッて終わり。
マジか、
うん、座んない座んない、座るけど、いやいや座るけど、そう、長いしね、
座んないっすよ、立ちで
もうそんな5分以上になることなんてないし、
ほ
ん
と、
わーって言ってかかっても絶対3分以内とかじゃないですか。
でもあれなんでしょ、そんなにそんなにさ、まだ切羽詰まった
そう
状態じゃない
状態じゃない時で行って
で、ある程度かかんない、出るまでに腸の中動いてこない。
そこはちゃんとこううわーって下にこう
気張って
持っていって、やっぱ5分以上とかかかんないです。
あれ気張んのって良くないらしいね。
え、そうなんですか。
らしいですよ。
なんかどっかに負担がかかってる、
あの、かなりかなり負担かかる。
マジですか。まあ、使わない筋肉というか動きですもんね。なんかこう力の入れ方、
そう、決まるってことは良くないんだって。
無理してる、
その、
あ、じゃあ自然とこう出るまでこう、
そう、なんかね、あの、
良くないんだ、
無理にギューってこう力でやってるから良くないんだって、医学的に。
わあ、覚えとこう。
そうそうそう、
いいこと聞いた。
らしいよ。 だからやっぱりギリギリまでギリギリまで育ててお
むつしとったりトイレ絶対空いてるトイレが目の前にあったらいいけど、
ね、
うん、怖いですもんね。
でもまだ育てたいなっていうのあるじゃん、
うん、もうちょっとこうレベル上げして、
うん、もうちょっと育ててい
きたい、もう育ててから出してみたいな、そう
大事に育ててい
きたい、大事に育てて、うんうん、手塩にかけて、
うんうん、
箱入り娘みたいな、
ただその箱入り娘に出すときにもうもらい手がいない状態、いや全部埋まってるじゃないかってなった時だよね。
彼氏がいたりその恋人がいたりした時に、はいはいはい、
ちょっとどうしようかなっていう時あるよね、うん、
手塩にかけたものの
特に土日のショッピングモールとか大変なこと
になる、うんうん、汚い公衆便所とかはもうどこの馬の骨かわからん、
怖いねああいうのね、
どこの馬の骨かわからん公衆便所にこの手塩にかけた娘を出す、
出すのかと
嫌、うん、だなと
嫌だなと、
うん、それはなんかわかる気がする、
うんうんうん、
なんならその汚い公衆便所すらも埋まってる時ありますから
ね、うん、ね本当にある、
どうしたらいい
ん
や、
なんかさもうだって埋まっててさ、ちょっと、まあ、そこまで切羽詰まってない状態でさ、ちょっと行こうかなっつって行ってさ、埋まっててさ、まあ僕は全然大丈夫、僕は全然まだ我慢できると、でもなんかちっちゃい子供がさ
あ来たりしたらもうすぐジタバタジタバタ、
ちっちゃい子供ってもうギリじゃん、
ジタバタしてますもんねトイレで、
ちっちゃい子供ってギリでさ、どんどんどんってすげえやってたりするじゃん、すげえかわいそうになっちゃったりするんだよね、ああいうのね、出てやれよと思うんだけど子供ってギリの状態で、
もし雑誌読んでるなら出てやれよっていうね、
そうそうそう、子供ってほんとギリじゃん、
ギリに来る
あれ
先言っときよって言ってもいかんし、
だからほ
ん
とにあの子は、あの子たちはほんとギリだと思うから、あの子たちは先に入れてあげるべきだと思う、
入れてあげるべき、
うんうんうん、
それは思いますねってことで
何の話をするんでしょう、
何の話だってことですね、
勝負事のね話をね、
はい、しておきましたけども、こんな感じで後半戦も行ってみようと思います、はいはいはい、この辺で一曲聴いていただきましょう、
はい、
西向いて北風でリカーマウンテン、
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください、よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、メメントモリ。
ES。ミュージックゼロチャンネルパワープレイメメントモリ ES。 ミュージックゼロチャンネル、
スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、後半戦です。
やった
やった、
はい、
ということでですね今日は環境問題に詳しいコメンテーターの、
はい、
坪松さんに来ていただいておりますけどもね。
はい、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ダメだよ捨てちゃ、本当にダメ、本当に
捨てちゃダメ、
捨てちゃダメ、
ダメだよ捨てちゃってことですけど、ね、
捨てちゃダメだよと、拾ってください、
拾ってください、いろんな意味で
拾って、ね、
拾って
ちゃんと捨ててください、本当に
捨てたものを拾ってちゃんと捨ててください。これ世の中に対するアンチテーゼとも取れる大きな発言です。
捨てることは変わりはないんだけども、はい、捨てないのが一番なんだけどね。
そうです
一番ね、溜まっちゃうからゴミ屋敷になっちゃう。
捨てる
ゴミ屋敷
で、ゴミになるものを作るというのもまた難しいですね。でも包装したり包んだりはしなきゃいけないし、
そうそうそうそう、
それが全部なんかこう土に帰ればね、
うん、
帰ればいいんですけどね。いろんな問題もね、
だから全部入れ物パンにしちゃえばいいんだよね。
そうですそうですパンにして、でビニール袋とかもなんかあのコンビニのレジ袋もなんかこうなんだろうな、
パンにしちゃえばいいんだよね。
あとかぼちゃくり抜いてそれをバッグにしたりとかね
うん、
それだと捨てなくてそれそのままスープにもできるし、そこでコップにもできるし
カピカピになっちゃう、
なんかこうハムスター洗ったりとかね、そうお風呂にしてあげたりとかもできるんでね。
ハムスター洗った後スープにできる、ね、
そうスープにできる
ハムスタースープできる、
ね、ハムスタースープもできるし、うん、まあ言うとりますけども、
言うとりますけどね、ハムスタースープにしちゃダメよ
ダメですよ、
うん、病気持ってるかもしんねえから、うん、ダメねえから、うん、ドブネズミと変わんねえから、
変わんないからネズミはねゴキブリより汚いから
本当に危ないから、ね、
雑菌だらけだから、うん、死ぬほどドブネズミゴキブリの何百倍と汚いからね、
うん、本当に
気をつけてくださいってことですね、はい、言うとりますけども
環境問題ね、
環境問題に、う
ん、ハムスターって共食いするらしいね、
食うんかな、喧嘩はするのは見たことある、
なんか同じ
引っかいたり噛みついたりするけど、食う、食うほど、食うほどの
食うほどの
食うほどの
食うほど、
食うほど、
食うほど憎んでる、
食うほど憎んでる、お腹空かしてる
マジでサイコ、
サイコパスだな、ね、こんなハムスターは嫌だ、
ね、
目が一つ
嫌だね、
やだ
やだね、うん、サイクロプス
サイコパスやしサイクロプスやし、
サイクロプスやし、うん、
足がムカデみたいになってる、やだね
やだね、うん、
甲殻類っぽい、
もうだって待ってこんなハムスターは嫌だだよ、
ね、ハムスター、うん、こんなハムスター
ハムスターじゃなくなってきてるもんそれ
人間より賢い、
うん、メカだ
クレームがすごい、
うん、逆にメカってさ僕いいと思うの、僕さ
メカ
犬猫とか最近こう飼い始めた知り合いがいるんですよ、
はい、
でなんかおしっ、ね、猫を飼い出したんですよ、
はいはいはい、
おしっこを猫砂でしてくれないと、
うんうんうん、
大変なのしつけとか、うんうんうん、ね、で匂いがついちゃうと、
うん、
ね、言うんですよ、
うんうん、
ね、やっぱ下の世話がでなんかこう引かれちゃって猫らしくて、
うん、
なんか手術して膀胱がねちょっと弱っ、引かれちゃったから弱
っ、緩くなってんのかな、
なんか弱いから、うん、ちょっと刺激してあげないと、
あ出ないって出せない、
うん、まあ下の前後半で下の話した、うん、出ないんだって。でもなんかさそのめんどくせえなと思って、違う僕別に犬猫嫌いなわけじゃない、うん、可愛いなとも思うんですよ、うん、もちろん可愛いなってペットにしたいなと思うんですけど、うん、下の世話がめんどくさい、だからメカだったら下さえなきゃ飼ってやってもいいなと思うんだけど、
あ、
うん、
たまごっちとかね、
そうそうそうそう、うん、だからあの質感、あの質感、あの見てくれ、
うーん、
で下だけなんとかしてくれるなと思うの。
メカって言ったらなんかこうガシャンガシャンみたいな猫のことと思うけど、そうじゃなくてああいうふわふわしとるけども、
そうそうそう、人工筋肉みたいな、
作ったおっぱいみたいな、
そうそうそう、うん、シリコンみたいな、
ね、シリコンのね、うん、
シリコン、
なるほどね
にしてくんないかなっていうなんとかなんないかなみたいな、
可愛いですもんねペットはね、
うん、だから メカハムスターはありなんじゃねえかなっていうね、うん、
サイコパスだけどもありかなってことで、
うん、共食いもしねえんじゃねえ、
共食いもしねえ共食いしないでしょうね
それ定かじゃないけどね、
定かじゃないけど喧嘩はする、うん、
喧嘩するんだやっぱり、
気性が荒いんでハムスターは
らしいね、ハムスターって気性荒い、
特にゴールデンハムスターって言われてるみんながざっと言うハムスター、あのハム太郎のような、
はいはいはい、はい、
あのちょっと大きめで白とオレンジっぽいやつがゴールデンハムスターって言うんですけど、あれは大柄でめちゃくちゃ喧嘩っ早いんで、あの本当にそれこそ2匹飼うならゲージで分けとかないと、同じとこに入れるとめっちゃ殴り合いと噛みつき合いするんで、
マジで
の子が多いです、あの気性が荒い子が多い、
じゃあもうあのハム太郎、とっとこハム太郎
の、あの主人公は一番短気ですよ本当は
あんな夢の
ように、あんなロコちゃん明日もよろしくねとか言わないですよ、
言わない、
あんな女の子にも噛みつきますよ全然めっちゃ荒いから、
これ俺のケージで何して
んの、俺の部屋やろこれはみたいな逆やろこれ立場
て出てけと、
出てけとロコ出てけと、
噛むぞと、
噛むぞ噛みつきますからね本当にね、
このアマガーと
このクソタレが
なるほどね、
カキタレがっつってるんですよ、
飼うんだったら何がいいですか、詳しいね、でもハムスター詳しいっすね、
僕ハムスター飼ってましたからね、
あ、そうなんです
ね、
はい、すげえリアル
ね、スケキを実はねハムスターを
全然リアルですけど、
はい、飼っていた時期がありまして、
びっくりですね、びっくりですね、はい、うん、
小学校の頃とか結構カメとかハムスター、金魚
結構飼ってますね、
はい、でおばあちゃん家に犬がいて、
でもトリッキーだね、全部トリッキーだね、
そうですね、うん、カメもあのスッポンやとか飼ったことあるし、うんうん、まあ普通のミドリガメ、ミシシッピアカミミガメとか、
悔しいね、
はい、
生き物結構好き、
結構好きです、
あ、本当ですか、
僕本当は、うん、もう今のこのキャラ的にというか、なんかこうちょっと、
はいはいはいはい、
無関心で生き物とか別に子供とかおじいちゃんとか興味なさそうで笑わずみたいな感じで、なんかすごく悪いイメージが多分ね、
はいはいはい、
まあ、ネタではあるんですけど持たれてる一般ね、こう的な、でも普通に僕あのバスケ7年間やってて、動物好きでハムスター飼ってるし、あの本当はすごく心が穏やかな、あの別に荒々しくもなくすごく普段おとなしいしと思います、僕はハムスター
びっくりです、ハムスター飼ってたっていう
の、はい、
もう
小学校の頃かな、4匹ぐらい飼ってましたね、
うん、もうちょっと見る目が変わりましたねだからもう今度からさ、肩にインコ乗せて、
あ、
胸ポケットにハムスター
入れて
歩いてれば、
ね、子供の手とおじいちゃんの手持って、
そうそう持ってね
いや本当ですよ、
子供の手 あの手首までの部分を持って最高だけど
最高だな、
最高だね、
子供の首掴んで動くみたいな、
ね、みたいな、ね、
そんなダメダメダメダメ
なるほどね
な感じですけど、垣間見えましたね、ちょっとスケキヨの変わ
った
、なんか
びっくり、
ね、バレちゃいましたね、ハムスターに詳しいことがね、
ハムスター詳しいなと思って、
飼いやすいのは多分ドワーフハムスターとかジャンガリアンとかいう小さくて、
はいはいはい、
あのちょっと灰色がかった小さい、
なんかこのぐらいのもんですよね、なんかもうイチゴぐらいの、
ジャンガリアンぐらいの、うんうん、あれは大人らしい子なんで、最初は実はその小さい子から買った方がいいかなと思う、まあ、どっちみち
ゴールデンハムスターは間違いなんだ、いきなり
1匹だけ飼うならいいけど、どっちみちハムスターはあんな何があるか分かんないから、1匹ずつ飼わないと、カゴの中ではちょっと怖いです、喧嘩するし、
うん、
血出るぐらいまで殴り合ったりするんであんま良くないです、はい、
ちっちゃいのと大きいのと、
そうですね、うん、ゴールデンはもうめちゃくちゃ気性荒いんで、カゴ洗う時とか、大変ですからね、そこら辺の3歳児ぐらいまで暴れますからね、3歳児ぐらいの力強いし、
ね、うん、僕は柴犬だな、飼うとしたら、
あ、いいですね、
豆柴か、うん、パグかな、
あ、パグもあれなんか可愛いですよねつってなんか、ね、すげえガニ股でで
も顔のあのシワシワの部分すげえ臭くなるらしいね
汗が溜まるんですかね、あのシワに
シワに
汗が溜まる、
飯カスとかが、ご飯食ったカスとかが
あのシワに溜まってまうんや、
で自分で取れねえからそれあそこに溜まっちゃうらしいね、すげえ臭くなるらしい、あそこをちゃんとや
るホースで洗ってピシャーって
顔
面をね、動物は可愛いな、
はい、ということで
ということでですね、
そんな部分が
垣間見えたところで、もう実はねまた、うん、さよならの時間が近づいてきてるので、
そうなんですね、もう BGM も切れちゃいましたけどね、
は
い、
告知事などお願いしてよろしいですか、
はい、はい、まあ引き続き、ミュージックゼロチャンネルを皆さんよろしかったら聞いてください。 っていうのと、アーティスト活動みたいなことを、真似事みたいなことをやっております。AIR、AIR という名前でやってます。それを AIR って入れると、いっぱい、空気が出てきちゃうんで、A をデルタと入れると三角形出ます。それを A と呼ばせまして、AIR、AIR と検索していただければ、はい、ニコニコ動画 YouTube で出てまいりますので、ぜひそちらでチェックをお願いします。
はい、します。はい、ということでですね、私、バイタルソニックコーポレーションというバンドでギターボーカルをやってます。スケキヨって言います。情報はですね、弾き語りもソロでやってるんですけども、はいはい、バイタルソニックコーポレーションのホームページからすべて見れるようになっているので、リンクなどで、うん、そっちからお願いします。はい、4月の、ですね、ライブは、4月19日に、ソロで千葉新松戸で弾き語りやります。あと4月23日バンドで京都、4月24バンドで大阪行きますので、うん、はい、で5月からの日程などもね随時ホームページなどに載ってますのでよろしくお願いします。ラジオの方もね、はい、フレッシュ、うん、アベマフレッシュで動画を見てくださったり、はい、ミュージックゼロチャンネルこうやってね、うん、音源ありのを聞いてくれてる皆様ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
はい
はい、ってことでですね、
いいですか、
はい、ってことでですね
、はい、
はい、はいはいはいはいはいはいはいはいはい
どうしたどうした壊れちゃったけど、急に綺麗に締める流れだったのに
母親にも言われました。
何がすか、
爪が甘いと。
最後ね、
はい、
最後の締め方がね、一応ね、
なんでこうなっちゃうんだろうな、最後落ち着きのない子
に。母親に聞かれてんだね、そして
母親たまにラジオ聞いてるんです。
危ねえな、僕も変なこと言えねえな
大丈夫母親の芸人さんがテレビでバーって脱ぐだけで笑うんで。
なるほどハードルがなかなか、
ハードルがなかなかちょっとアンニュイな感じ、
笑いに対するねハードルがちゃんと、
そうなんす、
ある方なんで、
ね、ある方なんでね。ってことで、はい、次回もね引き続き、はいはい、ミュージックゼロチャンネルよろしくお願いします。
はい、
はい、ゲストさんとか音源なども募集してますんでね、はい、お便りとかもよろしくお願いします。
はい
はい、じゃあまたつままつさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
つままつピーとスケキヨでした。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。バイバイ。
バイバイ。